このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。今週も皆さんお疲れ様でした。デイブの気になったニュースをピックアップするコーナーなんですけど、以前この陰謀コーナーでも取り上げたことのある、ビルデバーグ会議、秘密の会議が、これ1954年から毎年やってる会議なんですけど、で結局そのまあ、陰謀論者たちが基本的にこの会議が行われる時にまあ大騒ぎを起こして、その会議が行われている、ホテルでまあ集まって、まあ、何百人とか集まってこうデモを行って何を話しているんだみたいなことが起きるんですけど、まあ、それがつい6月2日から6月5日までアメリカは今年はワシントン DC で行われて、もともと1954年かなんかに始まって、その会議にはまあ著名人、経済、今回 NATO のヘッドもいたり Google のヘッドも来たり、キッシンジャーという、アメリカでは有名な政治家、もう99歳になるんでしたっけ、ニクソン大統領の補佐みたいなことをやっていた、キッシンジャーで、陰謀の世界では裏で物事を動かしてるんだ、ね、ではないかというふうに噂されている男が今回も99歳で登場したりとか、とにかくものすごい、経済界、政治界、ビジネス界、だからさっき言った NATO とかそういう、あと CIA のヘッド、そして、CIA バージョン、イギリスの MI6のヘッドも来たりとか、とにかく影響力が多いであろうという人物しか集まらない会議で、だから実際にこれが発表されたとして秘密ではなく大っぴらにやったとしたら、メディアは大騒ぎなはずなわけだけど、結局今回もメディアはマスメディアは誰一人来ないと、誰一人この会議を取り上げることはない。でその中でどこかにリストが出てきて、どういう内容を今回は話すのかという中で、当然ウクライナの話ですとか、なんか中国の話とか、なんか項目がいろいろあってこういうことを話すっていうふうに、ウェブには上がっているんだけど、結局どこのメディアも取り扱わないという。で2018年が最後に行われたのかな、結局ホテルの周りにはセキュリティだらけで、集まっても全くその一般の人は招待されていないとホテルに入れないし、ホテルもグリーンのスクリーンかなんかで全部こう中が見えないように、全く秘密で何が話されているのか、何をやっているのか、写真すら撮れないという。で結局そのオルタナメディアの人たちはその待ち構えて、その黒い、窓ガラスも中が見えない黒いバンがどんどん入ってる中、それを追っかけて誰が来てんのかっていうふうに毎年追っかけて、あれだって、顔を見て判断するしかないみたいな、あれどこそこの政治家だとか、どこそこの、ビジネスマンだとかっていうふうに指をさしてこう誰が来てんのかこうチェックするみたいなことが毎年行われているんですけど、今年はなぜかその発表が遅れて、オルタナメディアの連中もワシントン DC に行くことができず、2人だけかな、調べたところでギリギリ間に合って途中そのホテルに届いて、ホテルを突き止めて、多少の 取材をやったんですけど、今回はもう全く誰も来ることができなかったっていうことで、コロナの影響で、何年かぶりに行われたこのビルデバーグ会議、もともとビルデバーグってダボス会議とかいろいろある中で、ビルデバーグっていうのは正式名ではなく、もともと1954年にオランダの王女が主催した会議がビルデバーグホテルで行われたということで、ニックネームとしてそのビルデバーグっていう名前がついている会議なんですけど、でもなんか最近、ここ何年かやってなかったのであまり話題になっていなかったけど、最近見るとなんかネット上にビルデバーグ会議とかってアップされて、誰が来てるとか何を喋るとかっていうのがアップされてるみたいなので、誰が作ってアップしてるのか、でもそのビルデバーグ自体がそういうことをやってるのではないと思うんだけど、正式な名前ではないので、今年もまたさらに秘密に行われたということで、だから陰謀論ばっかりデーブ語ってんじゃないよっていう人もいるかもしれないけど、こういう会議がさ、マスメディアが全くタッチしないで、来てる人たちはもう著名な人たちで、世界を動かしてる人っていうふうに言われてる人たちがこれだけ集まって誰も一言も言わないっていうのは、やっぱりどう考えても怪しいというか、だって CIA のヘッドですよ、MI6 のヘッドですよ、あとはファイザー製薬のヘッドの人とかさ、もうとにかくいろいろな、もう今の世の中を動かしている著名人がこれだけ集まって全くメディアで報道しないっていうのはあまりにも不思議で、何を話しているのかっていうのは全く出てこないっていうのは、すごい話ですよ。ということがつい、6月の5日に、今回はアメリカであったということで、相変わらず何を話したのか具体的なことは全く出てこないという、この秘密の会議、その年その年で予想していて、どういう人が来てるのかということで、予想はしているわけですけど、結局こういうところで、だから要は国の政治の上にいて、その、物事を決めているという、要はね、アメリカ、今バイデン政権とか言っているわけだけど、そういうところを通り越していろいろ世界政治を動かしているのではないかというふうに言われているわけですけどね。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。1粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化、分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは、高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。さて、現在このチャンネルをご覧の皆様に、ネイチャー館の商品が 15% オフとなるお得なクーポンを公開中です。購入の際に所定の入力フォームにデイブ15と入力してください。 セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
マリア・アクエリアスさん、アンバーハードは絶世の美女と呼ばれていたのに残念な事件ですが、もっと残念だったのはアンバーと付き合い始めて最高にお似合いだったパートナーのバネッサ・パラディと別れたことでしょうか。ジョニー・デップは2人の娘リリー・ローズは両親の良いところをもらい、個性的でありながら人形のように美しい。どうですか。
ですよね。まあ何が起きたのかわからないけど、
I am that I am さん、私の YouTube のおすすめの半分以上をジョニー・デップの裁判のクリップ動画で埋まっていました。私はウクライナの戦争の動向が気になっていたので少しイラッとしました。なんでこんなに話題なのと思っていたので、デイブさんの解説で納得。それとはちょっとまた違う話なんですけど、道を書く博士がジョー・ローガンのゲストに出ていて UFO の話をしていました。デイブさんの感想が聞きたいです。
今朝ちらっと見た、程度なので何とも言えませんけど、道を書くってあれ、あの物理学者なのかな、まあ結構有名な、でも、まあ、話もあのめちゃくちゃ面白いっていうところもあるんだけど、その UFO に関して道を書くはそんなに詳しいわけではないというか、まあその UFO の話も、ジョー・ローガンのインタビューで出てきたのもあるんだけど、まあどうでしょう、
どんな話してたんですか、
ま、
どんな話してた、
まあいろいろなんか2時間ぐらい喋ってたからね、いろいろ話をしていたけど、まあだから文明が今後どうなっていくのかとか、要は、あの他に、宇宙に生き物は存在するのかしないのかとか、そんな話をしていたのかな。まあ、100年だったら人間はどうなるのかとか、要は人間はここから進化していくのか、要はあのまあ人間も進化するのか、あとはインテリジェンスを持ったイルカとかサルとかが今後ね、あの100年1000年経ってどうなっていくのかみたいな、そんな話もしていたのかな。
レベルアップするのかみたいな、
そうなんかレベルアップは可能なのかとか、はい、まあ今の科学であの、ね、脳にコンピューターチップを埋め込むみたいな、そんな話もしていましたけどね、はい、まあでも結構興味深い話だったけど、
うん、オカルト寛平さん、宇宙人未来説もありますが、グレイはレプテリアンの作ったサイボーグで自己増殖能力がないためハイブリッドを作るためにアブダクションしているという説もありますね。ブラックアイチルドレンなんかはグレイとのハイブリッドではないでしょうかみたいな。
あ、まあその可能性もあるということで、まあ確か道を書くの話にもそのグレイというのは出てきたかな。でもああいう進化の仕方はしないんじゃないかって確か言ってたのかな、道を書くは。だから、人間として、まあそこでなんかジョー・ローガンとなんか討論にもなっていたけど、結局その醜い、生物になっていくと交尾をしなくなるっていうの、で交尾をしなくなると滅びるみたいな。だからああいうグレイエリアみたいな頭でっかちの指だけ長い体がああいう風になっていったら、その次の世代が生まれないんじゃないかみたいなことも話していたのかな。それがジョー・ローガンの意見だったのか忘れたけど、まあそれも面白いなと思って、やっぱりあの魅力がない生物になっていくと、そういうね、あの繁殖 をしないみたいな、そんな話題もしてたのかな。だからその進化の仕方はまた違うんじゃないかなみたいなことも話題になったのかな。
デブさんいい T シャツ着てますね。
あ今年の、我々が作った T シャツ今現在ウェブ上で販売中なので、ぜひとも、3色あるんですよ、ね、黒白とこの色がありますので、あとソックスもありますので、興味のある方はぜひともチェックしてください。
はい、であとスーパーサンクスを、ちょっと代表して、この間の火曜日のジム森さんの時にいただいてます、レイコさんめちゃめちゃ面白かったです、また遠藤さんをゲストに呼んでください、ソードのエースさん、とても楽しく拝聴させていただきました、次回も待ってます、ありがとうございましたということで、
はい、
いただいてます、
ありがとうございました。以上、ではではまた来週。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。